今日は私たちのために特別なゲストスピーカーを招いています。
So we are very excited to have a very special guest speaker for us today.
僕は20歳の時に神戸の教会に行き始めました。
So in my 20s, I started going to a church in Kobe.
そこで語られるイエス様のお話にもファスネイルされて、もう本当に興味を持ったんです。
So and it was there that I heard the message of the gospel and I was fascinated and enthralled by it.
でも僕はまだ不良から卒業したてのバカでした。
But I was, you know, still kind of a little dense.
で、誰も僕が将来牧師になるなんて誰も思ってなかったです。
And nobody could have ever imagined that I would ever become a pastor.
僕の中にリーダーシップがあるなんて誰も思ってなかったです。
Nobody thought that I had leadership abilities inside of me.
一人の人を除いて。
But there was one person that had this hope in me.
そしてある人が、その人が来てこういうふうに言いました。あなたの中にリーダーシップがあるから。
And this person came up to me and said, you know, you have leadership skills.
他の人が見えてないかもしれんけど、私には見えとる。
And other people might not see it, but I see it.
そして彼が見出したから、他の人もそういうふうに見出したんです。
And so because he said that and he saw it, other people started seeing my leadership
ability. その人の名前はラルフ・モアと言います。
And his name is Ralph Moore.
そして遠くから近くから僕をリーダーとして訓練してくれたたくさんのメンターのうちの一人です。
So and he's one of the great mentors in my life that's taught me so much.
そして本当に彼の働きを通してたくさんの教会が生まれました。クロスロード教会もその一つです。
And through his work, so many churches have been birthed, including Crossroad.
今日聞くけれども2400の教会ができてます。
So and you'll hear about it today, but there's 2,400 churches.
でもそれは12人から始まったというんです。
And you know that started all from 12 people.
今日その話を少し聞けるかもしれません。そこの秘密は何なのか、私たちはその大きな神様の働きの中でどんな働きを今西宮で担っているのか、それを聞きたいと思います。
And so today we're so excited and get to hear about what kind of work God is doing here and in this city.
僕の友達っていうよりも僕の先生で、本当に私たちの教会のために祈ってくれる素晴らしいアポストです。使徒です。
So and as my friend and as my teacher, as my pastor, I'm very blessedto have this man praying for
Pastor Ralph. Ralph Moore 先生です。
Please welcome Pastor Ralph Moore.
Well, it's good to be here. Thank you very much. 皆さんとこうやって一緒にいることは本当に嬉しく思います。 So how's everybody?
皆さんどうですか？今日は調子どう？
We're in trouble, man.
やばいなこれはね。ちゃんとレスポンスしてね。
Well, I'm glad to be here.
皆さんとこうやって一緒に礼拝できることをとても嬉しく思っています。
I'm just so pleased with what I see every time I come here.
ここに来るたんびに、ここに来てよかったっていうものを見せてもらっています。
More people coming to know Jesus.
多くの人がここでイエス・キリストが誰かということを知り。
And I wonder what the future has in store.
そしてこの教会のこれからっていうのを私は楽しみにしています。
You know, I pick on Fumi a lot.
私はフミについていろいろ冗談言ったりするんだけれども。
And I come here and I notice how full the services are.
で、ここに来るたびに思うのは、またいっぱいになってるな、また部屋がいっぱいになってるな、また部屋がいっぱいになってるなっていつも思うんです。
So I keep telling them, you need to start a third service on the morning.
で、3つ目の礼拝、朝か夕方に始めなあかんのちゃうかっていつも言うんです。
He says, it's too much work.
で、こういうふうに言うたら、いや、それ大変ちゃうかなっていうふうにフミは言うんです。
But I'm gonna wear him down.
だけれども、いやもう働かせようと思ってますんで、フミは。
God wants this church to grow.
つまり皆さんに伝えたいのは、神様この教会を成長させたいと思ってるんです。
But God also wants Japan to come to know the Lord.
それだけではなくて、神様はこの日本という場所がキリストのもとに立ち返るのを待っておられるのです。
How many of you know that multiplication is better than addition?
皆さん知ってますか？足し算より掛け算の方が大きな数になるって知りますか？
We can add and add and add and add to Crossroad Church.
つまり1たす1たす1たす1という形で、足し算をしながら成長していく方法と。
But we can reach more people if we multiply Crossroad Church and we make more churches.
クロスロード教会のような教会を一個ずつ足していくのか、クロスロード教会のような教会を一個ずつ二個ずつ生み出していくような教会を作っていくのかというのでは大きな違いがあるんです。
That's something you should all pray about.
そしてそのことを皆さんはどうぞ祈ってしっかり考えてもらう必要があります。
There's a place in the Bible where Jesus looks at the people, the crowds of people.
イエス様はある時聖書にこう書いてるんですね。イエス様はある時たくさんの人を見てこういうふうに思ったっていうんです。
He says they look like they're lost people.
いや、羊飼いのいない羊のようにさまよってるなっていうふうにイエス様は思ったというんです。
They look like they're sheep without a shepherd.
羊飼いがいない羊って皆さんどんなやと思いますか。
And then he says this.
そしてイエス様はこういうふうにおっしゃいました。
He says it to all of us.
そしてそれは聖書に書いてあるだけではなくて私たちここにいる一人一人へのメッセージです。
He says, pray to the Lord of the harvest.
収穫の神にこういうふうに祈りなさい。
And then he says it this way. Ask him to raise up labor for the harvest.
働き人を収穫のために立て上げてくださるようにどうぞ祈ってくださいとイエス様はおっしゃったのです。
So here's how this works.
そしてこういうふうにその働き人のために祈るというふうなことが起こってきます。
Just go to the train station.
で、電車の駅に行って。
Stand at the top of the steps.
そしてなんかの台の上に登って。
And watch the people moving back and forth.
そして人々が行ったり来たりするのをどうぞ見てください。
They look lost.
そして見ていただいたら分かるように羊のいない、羊飼いのいない羊のようにさまよっている人を皆さん間近で見ると思います。
As you ride the train at night, look at the people who look
夜に電車に乗ったら本当に沈んで電車に乗ってる人たちが何人いることでしょうか。
They need the Lord.
その人たちは全員神様からの喜びの人生というのが必要なのです。
They're like sheep without a shepherd.
羊飼いのいない羊のようにさまよっているのです。
So pray to the Lord that he will raise up labor for the harvest.
神様が収穫のために働き人を送ってくださるように祈りなさいとイエス様がおっしゃったのはそのことです。
And here's what that means.
そしてその意味を深く掘り下げると、
Look around this room.
この、部屋をどうぞ見回してください。
And then start praying. Hey, Lord, look at all these people.
神様どうぞここにいる人々を見てください。
I pray that you'll raise up some of them to become pastors.
そしてこの部屋の中から何人かの牧師が生まれてきますように。
Doesn't cost anything to pray that prayer.
さあ、この祈りをするのにお金がどれくらいかかるでしょうか。
And you don't have to answer.
何もかかるね。
You only have to pray it.
いや、あなたがそれにならなくてもいいけれども、あなたはそれに対して祈るのっていうのはできますか。
It's God who will answer it.
そしてそれに神様が答えてくださるのです。
See, 15 years ago in Kobe, nobody thought he could ever be a pastor.
15年前。神戸では誰もフミが牧師になるとは思ってませんでした。
But God did.
だけれども神様はそれを計画されたんです。
And we were praying that prayer then.
でもその同じことを皆さんのために私は祈りたいと思うし、皆さんも自分で祈ってほしいと思います。
Because we prayed that prayer and God answered it, you're sitting here today.
昔15年、20年前に何人かの人がそれを祈った結果、クロスロード教会が今この日にここに存在しているのです。
I'm asking you, I'm challenging you to start to pray that
prayer. ですからどうぞ収穫のために働き人を送ってくださるように祈ってください。
And here's what will happen.
そしてその結果こういうことが起こるでしょう。
Addition will happen.
つまりまず人クロスロード教会に来る人が増えていくかもしれません。
This church will grow bigger.
この教会が多分人数が増えていくでしょう。
But multiplication will happen. This church will have babies.
だけれどもこの教会がこの教会と同じような教会を徐々に生み出していこうという中で掛け算が起こってきます。
Think about that a little bit.
そしてそのことをどうぞ思い巡らしてください。
Begin to pray that prayer.
そして収穫のために働き人を祈る、求める祈りをどうぞ祈ってください。
I didn't plan to say that this
morning. 私はこれを今度言おうと思ってノートに書いてないんですけど言っちゃいました。
I have another sermon.
今日お話ししたいのは心に響く友情関係というお話をしたいと思います。
And it's a short one. It's only two hours long.
そして短いメッセージ、2時間のメッセージですから安心してください。
I want to talk about what I call relevant friendship.
今日は心に響く友情関係というのを考えてみましょう。
Friendship that has a purpose.
皆さん知ってますか？友情っていうのはそれぞれの友情にその友情が存在する目的があるのです。
And we're going to talk about three different kinds of relevant friendship.
私たちが本当に大事にしたいと思う友情というのは3つ種類があります。
But I want to start out by a scripture that I love.
そしてこのことを話しするために、私が一番大好きな聖書箇所を読みたいと思います。
And then something that I say so often that I think he now says it.
多分私が何回も何回も言ったので、皆さんもずっと聞いてると思うし、フミがそれを言うのを聞いてきたことでしょう。
We're talking about discipleship.
それは弟子を生み出すということについてのお話です。
So here's the statement.
そしてイエス様がこういうふうにおっしゃったことをちょっと皆さんに聞いてほしいと思います。
Discipleship is intentional relationship with Jesus at its center.
つまりイエス様が私たちに弟子を作りなさいと命令されたんですけれども、その中身というのはイエス様を中心とした友情関係をあなたたちは築きなさいということです。
Now let's say it a different way.
違う言い方にしてみましょう。
Discipleship is intentional friendship with Jesus at the center.
つまり弟子を作るとイエス様がおっしゃったときに、私たちにしろとおっしゃったときに、それはイエス様を中心とした友情関係を他の人と築きなさいということだったんです。
In other words, I choose to be your friend.
こういうことです。私は例えばあなたの友達になるとします。
But I'm going to make sure that Jesus is a part of our relationship.
だけれども、じゃあだからといってあなたとただ友達になったからといって、イエス様がその中にいるかというと、そういうわけではありません。
In Matthew chapter 28, Jesus says some really important things.
マタイによる福音書の28章にはこういうふうにイエス様が言ったという記述が書かれています。
This is the last thing he says before he ascends into heaven.
イエス様が復活された後、天に昇るその前の瞬間に最後に残された言葉です。
His final words have to be important.
あの出発される前の最後の大事な言葉です。
Here's what he says.
そしてイエス様こういうふうにおっしゃったんです。
I have been given all authority in heaven and on earth.
私は天においても地においても一切の権威を与えられていますとイエス様は宣言しました。
Because he conquered death, hell, and the grave, he is the boss.
つまり私は死も何もかも打ち破って今復活しここにいます。私がボスなんやみんなわかるっていうふうにイエス様は弟子たちにおっしゃったんです。
And then he tells His disciples and all of us four things.
そしてイエス様はご自身の直々の弟子たち、それから結果的に私たちに対してもいくつかのことをおっしゃったんです。
He says go.
まずその今から言うことにはゴールがあります。
So it means you gotta move.
だからそのゴールに向かって動かないといけないって。
Make disciples.
それしてそれは何かというと弟子をあなたは生み出しなさいということ。
The word disciple is learner.
弟子とは一体何か簡単に言うと学ぶ人ということです。
So you make somebody into a learner.
つまりあなたは誰かと友情を築き、そしてその人を学ぶ人に変えなさいということだったんです。
Baptize.
そしてその人に洗礼を授け、バプテスマして。
This means you're going to go to some people who don't know Jesus and become their friends so that you can help them know Jesus.
つまり友情を築く理由はある人を学ぶ人にして、そしてその人をイエス様に従う人にすることです。
And the fourth thing he says is teach them what I've taught you.
そしてその人にイエス様に従う人生とはどのようなものかというのをコンスタントに教えていきなさいということです。
Now, a lot of times we read this scripture and we think this is talking about missionaries.
そうすると、その大宣教命令といわれるこのマタイによる福音書28章に書かれていることを私たちは読むと、それっていうのは牧師とか宣教師の人の仕事やねんなっていうふうにほとんどの人は思います。
And it does talk about that.
いや、もちろんそうやと思うんですけれども。
But there's somebody where you work who's feeling bad about themselves.
だけれども実はとそれは皆さんにとってのものでもあります。例えば考えてみてください。皆さんの職場で、ある人が体の調子が悪いということを訴えてたとしましょう。
They're lonely.
そしてもしくは人生の中で寂しさを感じている。
And they're lost.
そしてどうしたらいいかわからない。
And they need your friendship.
そしてその人があなたとの友情関係を求めているとしましょう。
And if you would go to them and choose to become their friend, you may be able to bring them to know Jesus.
そして考えてください。皆さんがその人に対してどのような対応を取りますか？お友達になることを選びますか？もしかしてそれを選ぶならば、その人がイエス様に従わない状態からイエス様に従う喜びの人生を歩むというところに導いていけるかもしれません。
It doesn't mean you go preach at them.
それはその人のところに行って聖書に書いてあることをわーって上から説教をし倒すということではありません。
It means you go spend time, be the friend.
その人と一緒に時間を過ごして友達となるということです。
Over time,Things about Jesus are going to come into your conversation.
で、そうしている中でコーヒー飲みながらいろいろその中で神様の話、イエス様の話というのを皆さんがちょくちょく出すっていう機会っていうのが若干あるでしょう。
I teach our people this.
うん、そして私はいつもそのことを人に教えます。
You have a friend that you're trying to disciple?
うん、例えば、ある人がいて、その人を皆さんが影響しようとして友達になってイエス様の方に導こうとしているとします。
You have a problem in your life.
うん、そしてその人は自分の人生に、問題を持っているとします。
You're a Christian?
うん、あなたはクリスチャンで。
They're not.
そしてその人はクリスチャンじゃないとします。
Tell them about your problem.
うん、じゃあそういう時にこういうふうに言われてくるあなたの問題を教えてって。
And then ask them, do you pray?
うん、そしてあなたはそういう問題が自分の人生に起こった時に祈ったりするのっていうふうに聞いたことあります。
And here's what we found out.
うん、そしてそこでいろいろなことが分かるんですね。
Even atheists pray.
うん、で分かるのは神様を信じない人でも結構祈ってるんです。
You know, an atheist gets in trouble and he goes, God, if you're there, answer this prayer.
うん、神がいないって信じてる人でも神様もしいたら答えてくださいっていうふうによく祈ってるんです。
So ask that non-Christian person if they'll pray for you.
うん、だからこういうふうに、言うときがあるんです。あなたのために祈ってもいいですかって。
And here's what we find.
そして分かることは
God answers those prayers.
そして私たちがあなたのために祈ってもいいですかって言って祈った時の祈りに神様はよく答えられるということです。
It shocks them.
そして私たちもそうなんですけれども、やっぱり相手の方がドーンとショックを受けるわけです。
And then you can ask,What do you think about God?
そしてこういうふうに言えるかもしれません。あなたは神様について何か考えたことがある。どう思うって。
And they're probably going to say something real crazy.
で、まあ答えのうち 50% はクレイジーな答えが返ってくるとは思うんやけれども。
Be polite.
でもその時に礼儀正しく
応答して、
なるほど、そういうふうに思ってるんやねって。
And then they're going to say, "Well, what do you think about God?"
でももしかしたらその人はじゃああなたはどう思ってるんですかとあなたに聞き返すかもしれません。
Now's your chance.
そういう時に皆さんがこの話す権利をもらったことになります。
Go.
行って。
You make friends.
自主的に行って友達になることを選ぶということです。
And now it becomes an intentional friendship with Jesus in the middle.
そしてその関係の中にイエス様を意識的に入れていくということです。
The Holy Spirit will take care of the rest.
そしてその後は聖なる神様がその会話やあなたの友情を導いていってくださいます。
There's a second kind of Discipling that I want to talk about.
そしてまた私たちがこれから考えたい二つ目のタイプの友情というのがあります。
This is discipling through troubles or discipling through adversity.
私たちはある人を逆境を通ってる人をこう導いていくということができます。
This happens inside the church, mostly.
逆境を通しての弟子作りということですね。この教会の中でもする必要があります。
You see somebody and you know they're going through problems.
例えばこの教会の中でも人生の中の問題や逆境を通ってる人がいるでしょう。
And you choose to walk through the problem with them.
そして皆さんがもし友として、歩むことを選び、一緒にその逆境の中を通っていったり、逆境の中を通ってる人を応援したりすることができるならば。
One of my friends in Japan is going through a really nasty divorce.
例えば私の場合のことを説明しましょう。私の友達の一人、とてもひどい形での離婚を経験した人でした。
And we'd kind of lost contact with each other.
そしてその離婚があまりにも彼にとって恥ずかしかったので、私と彼とのコンタクトもなくなってしまったんです。
But I heard about the divorce, and so I contacted him through Facebook.
だからその離婚のことを聞いたときに彼は隠れようとしたんですけど、私は Facebook を通して彼にコンタクトしたんです。
We began to email to each other.
そしたらレスポンスがあって、E メールの交換というのがちょろちょろ始まりました。
And I normally come to Japan at least twice a year.
そして、まあ、1年に1回か2回ぐらい私は日本に来るんですけど、
So we'd start to go out for coffee.
日本に来るたびにそのひどい離婚を経験した人と一緒にスターバックスでコーヒーを飲むんです。
Just walk through the problem with
そしてその離婚の痛みというのを一緒に歩むことにした。
I saw him a few days ago.
で、まあ、数日前にも同じようにコーヒー飲んだんですけど。
It looks like he's coming out really well.
そしてその今彼はその離婚の痛みから抜け出して新しい人生を歩み出そうとしている瞬間を目撃して嬉しかったです。
But he told me he had lost hope.
彼は言いました。僕は希望を失ってたって。
And my friendship gave him hope.
だけれども、あなたが僕に友達になってくれることを選んでくれたので、それが希望を与えてくれましたって。
You see somebody who needs help, you choose to go to them and be their friend.
もしあなたが誰か希望が必要な人が周りにいるんだったら、そこに行って意識的に友になり希望を注入することができるのです。
Here's two scriptures.
さあ、ここでいくつか聖書を読みたいと思います。
Proverbs chapter 17, verse 17.
箴言の17章の17節にこういうふうに書いてあります。
A friend loves at all times.And a brother is born for adversity.
友はどんな時にも愛するものだ。兄弟というものは苦しみを分け合うために生まれてくるんですよ。
A real friend will love you no matter if you do good things or wrong things.
本当の友達というのはあなたが良いことをしようと悪いことをしようともそれに、共に歩んでくれる人です。
They'll love you when things are going really well and they'll love you when things are You lost everything.
あなたの人生が調子がいい時でも、あなたの調子がもう全然な時でも一緒にいてくれる。それが友達ですね。
A real friend will walk through the trial with you.
そして逆境の中を共に歩んでくれるのが本当の友達というものです。
Paul said this about intentional friendships.
聖書の多くを書いたパウロという人は、こういうふうに私が今日語っている意図的な友情ということについて語りました。
2 Corinthians chapter 1, he says this.
第2コリント人への手紙の一章の一節から三節から四節です。
God is our merciful Father and He's the source of all comfort.
神は慰めの神ですと彼は断言したのです。
And then he says this important thing.
そして、こういうふうに四節ではこういうふうに言いました。
God comforts us in all our troubles so we can comfort others.
私たちが神によって慰める。神が私たちを慰めてくれるのは日本語出してください。私たちが神によって慰められるのはそれは私たちがそのことを通して誰かの慰めになるためです。
You give because you receive.
あなたが慰めを受けたのはもっと慰めを受けるためではなくてあなたが誰かの慰めになるためです。
You goThrough a problem,
あなたが問題を通ったのは
God comforts you.
あなたが慰められるためであり
He sends someone to you.
そして最終的には神様があなたのところに慰めの必要な人を送ってくださり
You learn through that process.
そしてあなたが自分の痛みの中で学んだことを
Now you're equipped to bless somebody else.
そのあなたの苦しみの経験、慰めの経験というのをその人に向かって放出することができるのです。
So you see somebody who's hurting and you make a choice. I'm going to go to that person. I'm going to choose to be their friend. And I'm going to walk them through this.
あなたが誰か傷んでる人を見たら、あなたは何を選びますか？そこに行って友となることを選びますか
？Now, a church filled with people who do that is a mature church.
その行動をたくさんする教会が成熟した教会なのです。
Here's what an immature church looks like.
じゃあ、成熟してない教会っていうのはどんなんでしょう？
A room full of spectators.
たくさんの人がたとえ教会の中に座っていてもその人たちは座って何かを見てるだけで。
They come together because they like the music.
なんで教会来るの？いや、音楽がここの教会ええやろ。
They come because the pastor is so handsome.
パスターがハンサム、ありがとう、thank you, pastor. 牧師先生がハンサムやろって。
They come because the pastor is entertaining.
それで牧師先生の話がなんか超おもろいらしいからだから僕クロスロード教会、私クロスロード教会来てんねんって。
They drink coffee.
そしていや礼拝する場所にはコーヒーがあって
And they go home.
そしてただ家帰るだけやからだから
That's an immature church.
それは未成熟の教会です
In a mature church, every member is a minister.
だけれども成熟した教会は全てのメンバーが今呼んだ働きをすることができるのです
So we learn to go and make friendships outside the church.
つまり私たちはまず出て行ってこの壁の向こう側にいる私たちが知らない人と友達になるというのはもちろん大事なことだけど。
And we learn to go and make friendships inside the church.
だけどもこの壁の内側で今呼んだような関係を築いていくことがとても大事であるとも言えるわけです。
Another scripture says it this way.
またもう一つの聖書の箇所を見てみましょう。
Be happy with those who are happy and weep with those who weep.
喜ぶ者と共に喜び、悲しむ者と共に悲しみなさい、泣く者と一緒に泣きなさい。
Here's what it means to be happy with those who are happy.
さあ、喜ぶ者と共に喜ぶってどんな風にするんでしょうか
Your friend just got a brand new car.
例えば、自分の友達が新しい車を買ったとします。
Now you can sit around and be Well, God, why did you give him one and not me?
リアクションの方法があります。なんで神様はあいつに車を与えて、俺はなんでこのポンコツならなあかんねやというふうにジェラシーを感じることもできますけど。
Are you be happy for?
それか、よかったな、ええなあって言うたることもできます。
To weep with those who weep, sometimes you just sit and feel bad with somebody who's feeling bad.
うん。で、悲しむ者と共に悲しみ、泣く者と共に泣く。ということを皆さんどうするか想像できると思います。
I remember as a young pastor, the first time that I had to be with somebody or somebody had died in their family.
私は牧師になってすぐなんですけど、初めて、家族を亡くした人のところに行って慰めの言葉をかけなければいけないという状況に遭遇しました。
I was trying so hard to think of some wisdom that I could bring.
若い私はこういう時に何て言ったらいいねん、何て言ったらいいねんと思って、若い私は悩んだわけです。
I'm the pastor.
私は若い牧師でしたし。
I need to bring words of comfort.
そしてこう何か慰めの言葉というのを投げかける必要があるんやということは分かってたんですか。
Had a problem.
だけども一つ問題がありました。
Couldn't think of anything to say.
何にも言うべき言葉が出てこなかったんです。
So I just went to their house.
だからその人たちの家に行って。
I actually had prepared some things to say.
で何かもう言わなあかんことを適当に紙に書いて持って行ったんです。
As soon as I got there, it's like, don't say that.
で紙に書いたんやけど、その家に着いた瞬間にいやこんなんふさわしくないわと思ってそれをポケットにしまいました。
I just sat there.
そしてそこに座ったんです。
For over an hour.
1時間ぐらいじっと座ってたんです。
And mostly all I did was what they did.
で彼らが私がしたことというのは座ってたことなんですけれども、つまりそこのお家の家族の人たちがしてたことを私もしたんです。
And here's what they did.
彼らがしてたことは
They stared at the floor and felt bad.
つまり床を見ながら悲しんでたんですね。
So I stared at the floor.
だから私も同じように床を見ながら悲しんだんです。
I felt bad for two reasons.
そして悲しんでた理由には2つあります。
One is somebody died that I love.
つまり私が愛してた、私も家族もそうやけども、私も愛してた人が死んだっていう悲しみ。
Second reason I felt bad is I didn't have anything very smart to say.
でもう一つは牧師のくせに何も気の利いたことが言われへんっていう悲しみ。
I was smart enough to not say anything.
だけれども私が賢かったのは何にも言わへん方がええという判断ができたことです。
About a month later, the person came to me.
そしてその1ヶ月後、その家族の人、ある人がやってきました。
And they said, I want to thank you so much for what you did for me.
ラオ先生、あなたがしてくださったこと、本当に感謝しました。
Well, what did I do? I didn't do anything.
いや、何もできなくてごめんなさいねって僕は言ったんですけども。
You sat with me when I felt.
いや、そういうふうに、お葬式の日、私が床を見て座って涙を流してた時に、あなたも同じようにしてくれましたねって。
Be happy with those who are happy.
喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に一緒に泣きなさい。
But here's the third kind of intentional friendship, relevant friendships.
この壁の向こうの人と友達になる、それだけじゃなくて悲し、逆境成長するだけでなくて、もう一つの大切な関係っていうのがあります。
This is where we are discipling people for ministry.
それはもう一つは神の働きに、よりよく用いられるためにお互いを高め合うという関係です。
This is where the kingdom of God grows.
そのようにしてこの神の国というのを成長していくわけです。
Now there's a scripture that says in Proverbs it says as iron sharpens iron, so a friend sharpens a friend.
神言というところに面白い表現があります。鉄は鉄によって研がれ、人はその友によって研がれると。
And you go, well, what does that mean when iron sharpens iron?
鉄は鉄によって研がれるって一体どういう意味なんですか？
Well, let me tell you, I know and you probably don't know what that means.
皆さんが知らなくて私が知ってることというのは私がいくつか知ってるわけです。
And the reason I know is I'm old.
なんでか言うと私は年寄りだからです。
I remember when we didn't have
email. 皆さんが生まれる前に世界に何があったか私は見てきたんです。
I remember when we didn't haveLaptop computers,
cell phones. 多分そのラップトップのそのノートパソコンがない時代を生きたことがありますか？
But I'm older than that.
私はその前の時代も生きてたんですよ。
I remember when we didn't have television.
テレビがない時代を生きたんですよ。
I was 13 years old when my family got a television.
13歳の時に初めて家にテレビが来た時の感動を忘れません。
I'm 71 years old.
そして今私は71歳です。
I've been around.
この世界に長い間いるわけです。
So, as we're talking about iron sharpening iron, we're actually talking about knives.
さあ、この、おじいさんの知恵を聞いてください。鉄は鉄によって研がれるっていうのは、包丁のことを語っているということを理解してください。
Kitchen knife.
包丁ね、台所で使う包丁のことです。
Now, I think in the Bible they probably think about knives that kill each other, but we're going to talk about it. キッチン
の。あのね、あの聖書に書いてあるからきっとなんか戦いに使うナイフかな、いやいや、あのキッチンで使う包丁のことを考えてください。
Now, if your kitchen knife gets dull, you put it in a machine and go and it sharpens it.
今のなんかテクノロジーで素晴らしいなんか包丁を研ぎ切っていうのは、なんかスイッチ入れて一回ヒューンってやったらもうめっちゃ消えるようになるマシンっていうのを売ってるらしいです。
But、I'm old enough that I remember we didn't have those machines.
だけれどもそのマシンがなかった時代、皆さん覚えてますか？
We had a little wheel.
あのなんかコマが2つついてて。
It was like two wheels with two little stones in between.
なんかこうこのあの2つの車輪の間になんか石みたいなのがついとって。
You put your knife in and you go back and forth.
でなんかガガガガガガガガガガガガガってやる機械覚えてる？
And it sharpened the knife.
そしてそれで包丁研いだん覚えてますか？
But my dad was older than me.
だけども私の父はもちろん私よりも年上やねんけど。
And he taught me about when they didn't have those.
うちの親父は僕が知らない包丁研ぎの方法をやって包丁研いでたんです。
You take two knives and you criss-cross them back.
それは何かというと、2つの切れないナイフをシャッシャッシャッシャッとお互いに合わせることによって、刃と刃を合わせることによって包丁を研いだというんです。
Knives would sharpen each other.
ナイフはお互いの、一本のナイフがもう一本のナイフを研ぎ合うという。ことを親父は教えてくれました。
This happens when we get together to help each other grow in the Lord and grow in ministry.
そしてそれが私たちこの教会の中で私たちが神の国の働きのためにお互いを高め合うときに起こる状況です。
I want to tell you a story.
そして今日今から一つのストーリーを皆さんに語りたいと思います。
I became a pastor when I was 25 years old.
私が25歳の時に私は牧師になりました。
About a year later, a group of people joined our church.
私たちは教会を始めたんですけれども、1年後何人かの人がメンバーになってくれました。
They already had been meeting as a group about 20 people.
その時までには私たちがやってたバイブルスタディが20人ぐらいのグループになってました。
One of the members was a very strong, dominant person.
そしてその20人のうちの一人は男性で、すごいなんかこう偉そうなごつい体の人だったんです。
These guys weren't going to church; they were just having Bible study.
そして、その彼は自分のバイブルスタディを持ってたんですけれども、その人たちとはあんまりうちの教会に来ない人でした。
They were all hippies.
どういう人たちだったか、いわゆるヒッピーと呼ばれた人たちだったんです。
So this guy went and told the group, "You're going to go to this church. You're a real tough guy. You're going to go to this church I found."
そしてそのヒッピーの人たちにバイブルスタディを教えてはこの新しいホープチャペルというところに行けよっていうふうにしてヒッピーを連れてくるある一人の男の人がいたんです。
That guy's name was Tom.
トムという男の人でした。
But the guy leading the Bible study, his name was Richard.
だけれどもそのトムという人と一緒にバイブルスタディをリードしてた人でリチャードという男がいたんです。
His name is Richard Agozino.
リチャード・アゴジノっていう人でした。
He's an Italian.
イタリア系アメリカ人だったんです。
So he didn't really want to come to our church.
そしてそのリチャード・アゴジノという人はうちの教会に来たいって思ってるわけじゃなかったんです。
He felt that I was a threat to his leadership.
なんでかというと、もし教会に来たら牧師が君のタイプのリーダーシップっていうのは間違ってるっていうふうに言われるかもしれないと恐れてたわけです。
And...I thought that he was a threat to my leadership.
でも私も同じように考えていたんですね。なんかごっつい男でバイブルスタディをやってて教会に来てへんやつがいきなり教会にやってきたら牧師である私のことを文句言ってくるんちゃうかと思って私も彼のことを恐れてたんです。
I didn't even like him.
そして何よりも私は彼のことあんまり好きじゃなかったです。
And he didn't like me.
そして彼も私のことあんまり好きじゃなかったです。
And this went on for about 4 months.
そして大体その状況で4ヶ月続いたんですけど。
And one night we were at a meeting together.
ある時に、会うことがありました。
And he said, I want to talk to you afterwards.
ラウ先生、ちょっと俺あんたと話せなあかんことがあるなと思って、ちょっと時間取ってほしいんやけど。
And I'm thinking, yeah, but I don't want to talk to you.
そんな、いや、俺、ええよな、俺話することないしって言って私は言ったんですけど。
So we meet afterwards.
だけど、まあ話、紹介は、ええ話になって、時間を取ることにしました。
And he said, God's been convicting me that I need to become your friend.
彼はこういうふうに主張し始めたんです。神様が僕に語って、今までなんか友情関係ちょっといまいちやったんやけど、あなたとほんまに友達になれって神様に言われたような気がするって。
You remember we started? Go and make disciples.
皆さん覚えてますか？一番最初に私が今日語ったこと。あなたは行くことを選んで友達になることを選びなさいということを彼は私に対してしたんです。
He came to me.
彼は私のところに来ました。
And he tells me that
God told him that we're supposed to be friends.
神様が、あんたラルフ先生と友達に、俺に友達になれって言うから、俺ここに来て話しよう思ってて。
And you know what I was thinking?
で、私がその時、彼がそう言った時に、私はどう思ったと思いますか?
I'm not sure I want to be your friend.
お前が友達になりたいよ。でも僕はちょっと、ええわ、みたいなふうに思ったんです。
I didn't say that.
あ、いや、言わへんかったよ、そういうふうには彼に。
Oh,
でも思っただけ、心の中で思ったんです。
And then he says this.
そして彼はこういうふうに言ったんです。
We're going to be like David and Jonathan.
あ、彼はこういうふうに言ったんです。ラウ先生、俺らこれからはさ、あんたと俺で、ダビデとヨナタ聖書に出てくるあの二人のような子の、ダチになろうや。
Now, I'm the pastor.
あ、そして私、じゃあ僕が牧師やから。
He's a strong guy.
あ、でも彼の方が、体も大きいし、力も強いし。
And I'm thinking, so who's going to be David? Who's going to be Jonathan?
じゃあどっちがダビデでどっちがヨナタンかとかさっき決めとこうやとか。
So then he said, you know, let's do this.
だけど私たちはいろいろ話し合って友達になろうかということ。いや、じゃあもうその手始めにこうしようという話だったんです。
Every Monday, let's get up at 5 o'clock in the morning and we'll meet at this golf course and we'll walk around the outside of the golf course.
毎週月曜日に朝5時にゴルフ場の横で待ち合わせてゴルフ場の周りを歩こうって。
We didn't have any money to play golf.
ゴルフするお金なかったから。
But we could just go for a walk.
だからゴルフ場の周りを歩くっていうことをし始めたんです。
And we'll just talk about what God's doing in our lives.
そして歩きながら今週もしくは今月神様が自分たちに何を教えておられるか何を学んだかどういうことを語られたと思うかということをお互いに話し始めたんです。
And we'll pray for each other.
そして散歩が終わって最後に一緒に祈るっていうその月曜日の朝の行動を始めました。
No Bible study, no nothing like that.
そこでまあ別にバイブルスタディをやったわけでもなんかそんなんではなかったんですけど。
So I agreed. I didn't want to do it.
いや、やりたくはなかったんです。相手がリッチャーゴジネやから。
And he followed me to my car. I got in my car.
だけれども私たちはそれをやりました。そして、彼を迎えに来て、そして私は車に入って。
Now, remember, I told you he's Italian, right?
で、彼はイタリア系アメリカ人なんです。
Now, if Japanese get in the car, he would go, またね。
例えば車でどっかに送って行ってもらって、さようならっていうときは、日本人の人は送ってもらってありがとう、またねって言って頭下げるよね。
American, you'd go, so, it's a deal, Monday morning.
で、アメリカ人はこういうふうに言うんですね。じゃあまた今度月曜日の朝なって言って握手するんやね。
But he's Italian.
だけれども、イタリア系アメリカ人はこうするんです。
Strange culture.
イタリア系アメリカ人はとてもユニークな文化を持ってます。
Here's what he did.
彼がしたことは何かって言ったっていうふうに首にキスをしたんです。いつも。うわやめろとか思ってたんですけど。
I didn't do that until I drove away. Then I started doing this.
いや、彼は私の首にキスをするんです。
If that hadn't happened,
だけれども彼が私と一緒に散歩をすることを選んで彼は私の首にキスをしなかったら、
If that had not happened, you wouldn't be sitting in this church today.
あなたはこの教会にいないのです。
I didn't like him.
彼のこと私は好きやったか、そうではないです。
He didn't like me.
彼も私のこと好きではなかったです。
God told him you need to be friends.
でも神様が彼にこういうふうに彼にラルフと友達になれと言いました。
I didn't want to do it.
私もしたくなかったし、彼もしたくなかった。
We both obeyed the Lord.
だけれども神に私たち二人神に従うことをしたんです。
We grew to become best friends.
そしてベストフレンドになりました。
About a year and a half later, he was with a group of people, and they decided that they wanted to start a church with him as their pastor.
1年後、教会が少し成長したときに、あるグループの人が、私たちはリッチ・アゴニゾンさんをリーダーにして、あなたの教会から少し離れたところで教会をやろうと思いますというアイデアを持ってきたんです。
Now, he had never been to seminary.
だけど、このリッチ・アゴニゾンさんという人は、一度も聖書学校に行った経験というのはありませんでした。
So I told him, you can't be a pastor.
だから私は頭がその当時は硬かったので、リッチ、あなたは聖書学校に行ってないから牧師なんてなれないよ。
And he said, okay.
そうすると、リッチャーご自身はこういうふうに言ったんです。わあ、わかったんじゃあ、ちょっと無理やな。
Two months later,
そして2ヶ月後、
another group of people tried to recruit him to be a missionary to New Zealand.
また別のグループの人が私のところに、 彼のことをリクルートしてニュージーランドに送る宣教師にしたいんだって言い出したグループがあったんです。
Now it's harder to be a missionary to another culture than it is to be a pastor in your own culture.
皆さん考えてください。よその国に行って伝道したり教会開拓をすることと自分 の, ほあ の, なあの 生, まれた生まれ育ったところで、何かをすることとどっちが簡単ですか。
And I thought this.
でそしてこういうふうに考えたんです。
They believe he could be a missionary. Why don't I believe he could be a pastor?
全然僕が知らない人がリッチのことを見てこの人はよその国に行って何か神のために働くことができると思ってるんやったら、私は彼がこの国でやることを信じるくてもええんちゃうやろうかと思い始めたんです。
So I helped him start a church.
そして私は彼が教会を始めることを手伝ったんです。
If we had not started the first one, we would never have started the second one.
それが私たちが始めたホープチャペルが生み出した一番最初の教会で、その一番最初がなければ二番目もありませんでした。
If we had not started that church, I would never have helped Rob Flaherty start KBF.
そしてそのパターンが継続されなければ、私は決して神戸の教会が20年前に始まることを私は手伝わなかったでしょう。
Rob would have never met Fumi.
そして、ロブはフミに出会うことはなかったでしょう。
I would have never met Fumi.
そして私もフミに出会うことはなかったでしょう。
This church would not exist.
そしてリッチがそれをしなかったら、私たちはここで教会をすることというのはなかったでしょう。
There's a few of you that came to church and met your spouse. You wouldn't be married.
そしてここの教会でもし誰か男か女か出会って結婚したとしたら、もしそれがリッチが私の首にキスしなかったら、あなたたちは結婚しなかったんです。
Your children wouldn't be born.
あなたの子供は生まれなかったんです。
Now think about this.
それを考えてください。
There's some little kids over there in that children's church that owe their life to an Italian guy kissing me on the cheek.
あそこでイエス様の子を学んでいる子供たちがどうして学べるか、それはリッチャー・ゴジノが私の首にキスをしたからです。
Now here's what I'm trying to say.
そしてこれを考えてください。
Go and make disciples.
意識的に行って誰かと友達になって、そして弟子を生み出すとはそういうことなんですと。
Go to that person at work who doesn't know Jesus and make friends.
イエス様を知らない人のところに行って、自分で選んで友達になってあげる。
Go to the person in your church who's struggling and become their friend.
痛みの中を通っている教会の内側の人と一緒に痛んであげる、一緒に悲しんであげる、一緒に逆境を歩んであげると。
You don't have to kiss anybody on the cheek.
そして皆さんどうぞ安心してください。いつもいつも首にキスしなあかんというわけではありません。
But you do have to be willing to go and make friends with somebody so that you guys can grow in the Lord and some ministry can come out of it.
だけれども皆さんが意識的にイエス様を中心とした友情関係を築こうとするとき、そこに神様が働かれて新しい働きが生まれたり、素晴らしいものがそこから生まれるのです。
About 15 years ago, I was in Kobe.
15年前に神戸にいたときに、
and I was teaching a seminar.
セミナーで教えていました。
And it was a good seminar because I'm a good seminar speaker.
で、私は良いセミナースピーカーだったので、呼ばれていろんなところでセミナーをしてたんですね。
And I remember Mark Benton was there.
で、マーク・ベントもそこにいたのを覚えています。
And I was pleased to see him. I had been there before.
そして、以前もっと前にもマークに会ったことがあったんですけれども、その時に会えてとても嬉しかったのを覚えています。
And the room was way more crowded than this.
で、この部屋よりもちっちゃいところで、たくさんの人が入って私のセミナーを聞いてたんです。
Well, after the meeting, I met this young変な日本人。
いや、で、そのセミナーが終わると、そのセミナーの室を出たところで、変な日本人の男の子に会ったんです。
They wouldn't let him come to the seminar.
で、その子がなんで部屋の中に入ってへんかったかというと、その変な子は、部屋に入れてもらえなかったというんです。
The seminar was for leaders and he wasn't a leader.
そしてこういうふうに言われたというんですね。このセミナーはリーダーたちのもので、僕のようなリーダーのためのものじゃないからって、だから僕はここに入れなかったんですと彼は言ったわけです。
It was about, I think, March.
3月の初めぐらいのところ時で、とても寒かったのを覚えてます。
They wouldn't let him in.
その時にその少年はその部屋の中に入れなかったんです。
So he sat on the ground outside.And listen to the seminar through the door.
そしてその扉越しに、そのセミナーを彼は聞いてたというんです。
And I was impressed.
そして、おおと私は思いました。
And I felt like I need to get to know this kid.
で、その男の子について、私はこの男の子を知っていこうって、この男の子と友達になろうと私は思いました。
Remember the word go?
行きなさいという言葉をイエス様がおっしゃったのを私は覚えてたんです。
I went to him.
私は彼のところに行って彼と友達になることを選びました。
I chose to become his friend.
そして、友達になることを選びました。
I chose to be a coach to him.
そして彼をコーチしました。
His name is Fumichito.
そしてその彼の名前はフミと言いました。
If I didn't go,
もし私がその時に彼のところに行かなかったら、
you wouldn't be sitting here.
この教会はなく、あなたもここに座ってないんです。
And when I went, the people at KBF didn't think he could be a leader.
そして私が彼のところに行ったから、KBF の他のリーダーもこいつに何かあるんちゃうかなと思って彼のことを気にし始めたわけです。
Now, here's what I want to leave you with.
さあ、これで皆さんに考えてほしいことが一つあるんです。
Some of you that know that you need to go to somebody else in this church and help them grow in the Lord.
もしこの教会の中であなたが誰かこの教会の人の信仰の成長を助けることができるならば、
Some of you won't do it.
いやもちろん皆さんの中にはいや僕そんな要せへんし要できへんし邪魔くさいしって言ってせえへん人もおると思うけど、
That's wrong, but it's real life.
それは僕は間違ってると私はそれは間違った態度だと思うけれどもそれが現実です。
Others will go.
でもその皆さんの中にはいや今日学んだことをやるために行って意図的に友達誰かと友達になろうという人はいるでしょう。
And here's what you'll find.
そしてその時に皆さんは見つけることができるのはこのことです。
See, I went so I could disciple Fumi.
私はフミのところにわざわざ行ってフミを友達としそして彼を訓練することを選びました。
But here's what I found.
だけども分かってきたことは。
Two or more of us get together in Jesus' name. He's there with us.
まず、イエス様の皆によって二人がいるところにはそこにイエス様がおられるという真実が分かってきました。
And he disciples both of us.
そして私たちが共にいるときにイエス様が私たち二人を共に弟子として成長してくださるのです。
I share things with him. He shares things with me.
そして私は自分が知っていることを彼に教えるし、彼は自分が知っていることを私に教え返してくれるのです。
I went to seminary.
私は聖書学校に行きました。
I had things to teach Richard.
私は聖書学校に行ったからリチャード・アゴジノに教えることを持ってたんです。
Richard was a hippie who was a carpenter who lived out there in a rough world.
だけれどもリチャード・アゴジノは私の知らない世界、より大きな世界、ヒッピーの世界、大工さんの世界、実際の世界というのを知ってたんです。
He had things to teach me.
そしてそれを私に教えてくれました。
And as we spent time together, Jesus taught us both.
そして私が知っていることを彼に教え彼が彼の知っていることを私に教えるって共にいるときに神様が私たち二人をキリストの弟子として成長させてくださったのです。
Because Richard said, God told me that we're supposed to be friends.
リチャードが私に言ったことを決して忘れません。神様が僕にあなたと友達になるように言ったような気がするねんって。
We started out of that church. We started.Over 2,400 churches.
その小さなカリフォルニアの教会から一つまた一つと教会を生み出していき、子教会が孫教会を生み出すという形で、今では一つの教会から2,400の教会が生まれました。
It never would have happened if Richard hadn't come to me.
だけれどももしリチャードが私のところに来て、あなたと友達になりたいんですと言ってくれなければ、2,400の教会は一つもなかったんです。
Think about this.
そして考えてください。
God didn't tell me to go to him.
神様は牧師である私に彼のところに行きなさいと語らなかったんです。
He told him to come to me.
大工である彼に牧師であるラルフ・モアのところに行って友達になれと言ったんです。
Just the obedience of one person.
皆さん知ってください。そのリチャード・アゴニオさんが神様から言われたと自分で思ったことに従ったという現実を見つめてください。
That happened 43 years ago.
それは43年前のある日に起こったことですけれども。
And we're still feeling the results of it.
だけれども、その彼の最初のアクションの影響は未だに続いているんです。
What is God saying to you that's going to have results 43 years from now?
じゃあ皆さん考えてみてください。今から43年後に、もう及ぶ波及効果があることをあなたは今何かしていますか？
I don't know what he's saying to you individually, but I know this.
皆さんがに言いたいことが一つあります。
He's saying go and make disciples.
イエス様が28またイエル福音書の28章に言ったことを覚えててください。Go and make disciples. 行って弟子を作りなさい。
teach them to obey what I taught you.
私があなたに教えたこと、私に従うっていうことをその人たちにも教えなさい。
I don't think God's pleased with Japan.
私は神様がこの日本っていう状態が今の状態であるのをまあしゃあないかと思っておられると決して思いません。
Why?
なんででしょう。
There's too many people in Japan that aren't going to heaven.
それは神が一人も滅びることを望まずと思っておられるのに、それに関わらず日本の人は死を知らないからです。
God wants things to change in Japan.
神様は日本を変えたいと思っておられます。
If you say yes to God and it only turns out to be a very small thing, the future of Japan will have changed a small bit.
もしあなたが小さいレベルでイエス様に従うならば、必ず神様はその小さいレベルで日本を変えてくださいます。
If you say yes to God and it turns out to be a large thing, then the future of Japan will change a large amount.
だけども大きく求められたことに対して大きく従っていくならば大きな変化が後々になって起こってくるでしょう。
But we need to understand this.
でもここで皆さん理解してほしいんです。
In a very real sense, all of us hold a little bit of the future in our hands.
私たちはここに座っている誰もが日本という国の将来を握っているんです。
If we do what God asks, then the future will be what God wants.
もし私たちが神様にしなさいと言われたことをやっていくならば、それが発生する可能性が十分にあるんです。
And if we say no to God,
それでも神様にノーと言うならば、
then the future won't be what God wants.
そしてその未来、変化された未来っていうのが手から落ちていくことでしょう。
So, as yucky as it was, I'm really glad the guy kissed me.
私はリッチ・アゴジノが私の首にキスしたことを本当に嬉しく思っています。
Because our friendship changed the history of the world.
なぜならば彼が私に対して、提供してくれた友情が世界の多くの人の魂を変えたからです。
So here's my message.
だから今日のメッセージの中核としてこれを覚えておいてください。
Build relevant friendships.
どうぞ心に響く今話したような友情を誰かと築くように心がけてください。
Go and make disciples.
行って弟子を作ってください。
Let's pray.
祈りましょう。
Lord, I thank you for this church.
この教会のことを主よ感謝します。
I thank you for its leaders.
ここのリーダーのことを感謝します。
I pray that you'll raise up labor for the harvest.
そして、